では終わります。
ありがとうございました。続いて吉村兄弟にお願いします。
それでは、今日のところですね。今日はとても有名な箇所なんです。で、ちょっと不思議なことがあったんですけども、昨日ですね、いつも水曜日の集会に、数ヶ月前から参加している人がですね、そこの額を持ってきてくれたんですね。命の光をうべし、これは文語訳なんです。我に従う者は命の光をうべし、べしっていうのはですね、必ずそうなる、可能、得ることはできる、義務、予定、いろいろな非常にこう意味が深いことはですね、べしっていうのは、例えば行くべきだって、行くことが義務だっていう義務も表すわけですね。うべし、得ることができると、きっとそうなると。それがちょうど今日のですね、この基本の聖書の題になるわけです。命の光を得ることができる。これだけ聖書がたくさんあるのに、その中の聖句もたくさんあるのに、ちょうど昨日の土曜日の集まりをしてた時に持ってきてくれたあれがあれだったんです。ちょっと不思議なことですね。それ本当に別に私がですね、まあそういうふうに意識的な人わけないんですけど、ちょうど昨日都合が良くて持ってきてくださったわけですけど、たまたまというかちょうど今日する時だったんですね。ね、あれ書いた人は水曜日に来てる方で、私の高等学校の同級生だった人のお父さんが書いたんだそうです。持ってきてくれた人はその同級生の奥さんなんです。で、今は阿波銀行に勤めてる人なんですね。豊さんも知ってるでしょ、富永さんです。まあ、そういうことでですね、あれを書いた人は書道の先生であって、なんか検定の審査員もしたことがあるとかいう人だらしいんですけども、まあ、そういうことでですね、命の光を得ることができると、命の光を得べしと、べしというわけですね。まあ、文語っていうのは非常に力強い表現になることができますが、この訳では持つということになっていますが、まあ、同じような意味ですね。ここでですね、この2行の短い言葉に聖書のさまざまなですね、旧約聖書から新約聖書に至るまでたくさんのことが関わり合っているわけです。で、ここでですね、まず日本語であんまり気がつかないと思うんですが、世の光ってありますね。何でもないだろうと、この世ってのいっぱい使って当たり前の思うかもしれませんが、実はヨハネ福音書でこの世という言葉はですね、特別に使われるわけなんです。どんな意味で特別かということは、日本語をいくら見つめとってこれはちょっとわからないわけなんですけども、この元の言葉は日本語で書いてないわけですね。ギリシャ語で書いてありますので、今から2000年も前です。だから日本語とこう意味が違うという場合もたくさんあるわけです。これは日本語でもそうですね。例えばですね、雪が降ってるのはハラハラ通ってるの糸お菓子とか言ったら面白いとか言うんじゃないわね。糸お菓子っていう今から1000年前の非常に興味深い、興味津々たるものがあるというふうな意味が出てくるんですね。糸哀れなりっていうこともよく使いますけども、そういうことですね。まあ、そういう言葉っていうものは同じ日本語でも意味が変わってくる。ですから2000年も前で、はるかに遠い国であれば全然変わるっていうこともよくありますが、これはコスモスという言葉なんですね。で、これを世と訳しているわけですが、このコスモスという言葉はですね、ヨハネ福音書が特別に使われているんです。それをちょっとだけ書いておきますので、このコスモスという言葉、世と訳されていますね。これが、マルコとかルカでは3回しか使われています。マタイでは9回。ローマ書でも 9ヶ月、9ヶ月ですね。ところがヨハネではですね、ヨハネ福音書では78巻ですか。ヨハネ第一の手紙、ヨハネ第一の手紙では23巻。だからこれだけしたら101回、ヨハネ巻。あと第二の手紙1回とか102回ぐらいです。ですから、このようにですね、全然使い方が違うんですね。ですから、同じ福音書といっても、マルカやルカではたった3回しか使われてないのに、ヨハネでは78回も使われてるとですね。ヨハネの手紙もたった4章かしかないんですよ。ヨハネ第一の手紙は4章しかない。4章しかないのに23回も使われてる。ですから、このヨハネ関係、ヨハネ文書って言いますけど、ヨハネの福音書はヨハネの手紙を書いた人にとって、このコスモスという言葉は、他の福音書の記者と全然違った意味をここに込めてですね、非常に重要なものとして、いつもいつも思って書いたというのがわかるわけなんです。こういうことはですね、こういうこと、統計的なこういうことを調べて初めてわかることであって、ここの箇所だけどんなに何時間読んだって、これはわからないことなんです。ですから、そういうようなことのために、例えばこういうパソコンがありますと、すぐに即座にわかるわけなんですね。以前ではこの分厚い本で調べてですね、コンコルダンスという分厚い本でいろいろ調べてやっと分かったことが、もう即座に分かるということです。それでこの世というと、普通だったらさらっと読み流していくところをですね、これはどうしたことやと、なぜこんなにたくさんですね、ヨハネ文書で100回ぐらいも使われていると、じゃあどうしてなのかという問題が起こるわけです。でこのコスモスという言葉はですね、もともとは前から言ってますように、その秩序、このギリシャ語はですね、秩序正しいもの、そういうことを意味してた言葉なんですね。これホメロスの時代からはるかに昔から使われている言葉です。ですからこの宇宙ですね、太陽も地球も含めて整然とですね、ずっと何千年も何万年経っても変わらない、空の星なんか、そういう秩序正しいということからですね、まあ、この宇宙という意味にもなっていったわけですね。それから飾り、装飾品、飾らこう服にいろいろですね、特に女性関係の装飾品、コズメチックというお店の名前にもなんとかコズメチックって言われます。コズメチックっていうのは化粧品を売ってるお店というようなことです。それは英語にはそうになってますね、これから来てるわけです。それで前も言いました、綺麗な花でコスモスという花がありますが、そういう本当に飾り、綺麗な飾りのような花だからというんでですね、コスモスというふうに名付けられています。でそれがですね、だんだん意味が変わって、この地上もですね、ある種の変わらない、山は何もかも変わらない、動かない、ある像と変わらないものだと。でこの地上、天地全体を含めてコスモスとも言われるようになって、それから意味が少し変わって、この世もコスモスと言われるようになった。そしてヨハネはですね、そういうようなと違った意味で使っているというのはどういう意味かと言いますと、神がいない、神を否定するこの世、そういう神に背を向けたこの世、そういうものをこのコスモスという言葉で使っているわけです。ですからヨハネ福音書においてはですね、この2行に言い換えた闇と同じなわけなんです。神様がいない、いわば闇の世界、そして神以外の、いわばサタンが支配しているような、そういうものをこの世ということで、特に使っているわけなんです。ですから、この十二節のですね、私は世の光であるということはですね、言い換えているんですね。この世は暗闇だと、神はいない。で、そこに光となって、この光を命の光と言い換えているわけなんです。ですから、ヨハネがこれだけ出すということはですね、それでは深くヨハネは、この世が闇であるということを深く見抜いていた、知ってたということなわけです。そしてその真っ暗な闇の中に輝く神様、そしてイエス様の光をですね、非常にはっきりと鮮やかにその闇の中の光として見つめていたと。そういう闇と光ってもはっきり際立ってですね、ヨハネは感じておった。だから外れてよく使ってるんです。これは、闇っていうんだとか分からない人はですね、光も分からないわけですね。その点は同じで、光が分かるっていうことは、これは深い闇が分かるからですね、ここに闇の中に隠す光だってはっきり分かるわけです。まあ、そういうことで、このヨハネの基本的な考え方っていうのを意識ってそこにあったんですね。神様から特にそれが示されたわけです。だから、 このヨハネ福音書でも一番初めからその闇の中の光ということを書いてたわけです。そういうふうにヨハネ福音書っていうのは独特のこの書き方があるんですね。一番最初見ていただいたら、ヨハネの一章の五節ですね。一章の四五節、ヨハネの一の四五、ここでもですね、五節見たら光は暗闇の中で輝いてるんだですね。だけど暗闇はその光を理解しなかった、打ち勝たなかった、受け入れなかったというようなことが最初からあります。でこのことが今日のところでも言われているわけです。暗闇っていうのがもうそこにずっとあるというわけなんですね。はい、まあ、そういうことで、今日のところのまずよっていうことがヨハネ福音書ではそういうふうにいつも終わると。全部のコスモスがそうじゃない、普通の意味のよっていうのを表す時もあるわけなんですけども、多くはそういうような意味合いで、使われているというわけですね。で実際のところですね、この世を見てみたら、あるいは新聞とかテレビ見てもですね、本当の真実とかですね、本当の愛とかそういうものが一体どこにあるか、愛政治の世界でもですね、嘘がいっぱいなんですね。嘘っていうのはすなわちやむなわけです。で本当の愛みたいなもの、実は嘘であるということもたくさんあるわけです。ボランティアっていうと本当に良いように見えても、実はですね、自分が誇りたいためにするとか、自分の満足を得たいためにするとかですね、そういうことも多くあるわけです。でそういう心の中まで全部見抜かれたらですね、本当にどこにも闇がいっぱいだということが起こると思います。でそういうふうにヨハネはこのようにいろんなですね、表面的には綺麗なものもいっぱいある、だからその内部を見たときにはですね、至る所に闇があるということを見て、でそのただ中にでも光があるということをはっきりして、それを告げ知らせようというのがヨハネの福音書の目的でもあったわけですね。はい、それでもう一度元に戻りますが、ここでその光っていうものはですね、普通光というと、例えばこの蛍光灯の光、太陽の光、懐中電灯の光、ろうそくの光、そういうものを普通は思い出すわけです。まあ、この電気ができたのは今から100年余り前ですけどもね、それまでは電気というものがなかったから、光というと燃やさなければ光はまず出ない、あとは極めてわずかこのホタルのようなですね、ホタルイカとかホタルのような生物発光というのもありますが、光といえば、まあ、あの星の光ですね、太陽、こういう以外は地上の光といったら燃やさないと出てこないということだった。そういうことで普通光といえば、そういうふうに地上では燃やすということと結びついておったわけです。現在では、昔はですね、昔というか100年余り前、電気がなかった時代は夜っていうのは文字通り真っ暗だったわけですね。油を燃やすとか言っても、その油は魚とかですね、あるいはオリーブ油とか種を潰してするだからものすごい高かったわけです。だから普通の人っていうのはとてもじゃないけど、夜にこういう明かりボンボンつけてですね、明るい本を読むことができなかったわけです。大体このオリーブとか飲み潰してですね、燃やすだけの油が一体どれだけできるかと考えてみたら分かることですね。ほとんどできないわけです。だから光っていうとですね、非常にこのイメージがですね、強く浮かび上がるというところがありましたけど、現代の人にとってはですね、夜でも何でも平気で光光と光ってるわけですね。都会行ったらもう光光と輝いてる。もう簡単にこの真っ暗でもスイッチ一つでですね、ピカーッと光るわけです。お部屋中。ですから、あんまり光っていうとピンと来なくなってしまってるわけです。これが書かれた時代の人にとっては、そういう山の中の光って言ったら、文字通り夜はいつでも真っ暗闇なんですね。今のようにこんなビルディングがないわけです。電気がない。もう完全に真っ暗。だからその受け止めるこの印象が違うわけなんですね。現代の私たちと。で今の人だったらそれなんか闇の中に光と言ったって弱くなりがちなんですけども、昔の人のイメージをこうちょっとでも思い浮かべる必要があるわけですね。でそういうふうに光と言うと普通は目に見える光と思い出すんですけど、そういうこととは違うということですね、命の光だって言い換えてるわけです。で命の光ということは 普通の新聞とかですね、テレビでは決してこんなこと話題にもならないわけです。普通はもう当然この物理的なこう光ですね。これを言うわけです。まあこの物理的な光も一体どうしてこんなのが出てくるのか。これも実に神秘な問題で、近代の量子物理学、量子力学ができて初めてこういうことが明らかにされてきたわけですね。原子の内部から光が出てくるというふうなことが初めて分かってきたわけです。で、まあ、この普通の光でなくてですね、命の光ってわざわざ言っておるのは一体どうしてなんだろうか。光がないということは見えない。そこで見えるようにするために一つは学ぶということがあります。例えば雷、少し前ものすごい雷があったですね。ゴロゴロした。あれに関してもですね、100年余り、200年ほど前までは全然誰もわからなかったわけです。もう調べようがないわけですからね、ちょっと。あのものすごい音とですね、光。そして落ちたらですね、大きな木でも焼けてしまう。人のところに落ちた人も死んでしまう。それはもう本当にわからなかったわけです。あの巨大の音っていう。だから昔の日本人も、なんか天の神が鳴ってるんだと思って、雷って名前つけてるわけです。そういうぐらい正体がわからなかったんですね。そういうようなことで、わからないことっていうのはいっぱいあるわけですね。そういう、もう私たちがですね、わからないただ中に、このイエス様が来られるわけです。そして今言ったこの稲光、雷もですね、フランクリンがタコに糸をつけてですね、雷に、そして発見電気にですね、結びつけて発見電気がですね、パッと開くと、まあ、そういうことで地上の電気と同じだということを、そういう、まあ簡単にはそういうことと形でですね、電気と地上の電気と同じだということを証明したわけです。ね、あれはたまたま確かったのであって、あれと同じことをロシアの人がやろうとして本当に感電して死んでしまったですね。まあ、そういうことで初めて分かったわけです。それように雷っていうことの正体は調べて分かったわけです。学問的に科学的にして分かった。だから私たちのこの世界でもですね、学ぶということ、学問ということは、そういうある種の光を与えるということなんです。見えてくるわけです。今まで怖い怖いで何か分からなかった。雷ゴロゴロがね、それは地上の電気と同じだと。放電だと。あの摩擦した時に吹いて服がビリビリという、あれの巨大なものが雷のゴロゴロという音なんですね。実は放電と同じ。まあ、そういうふうにちょっと考えたら、服を脱ぐ時にバリバリっていう音とあの雷と同じ現象やとか誰も想像もつかないけれども、学問によってそういう光が当たると同じだと分かる。で、防ぐ方法があって飛来心というものを作ったら大丈夫だと。そういうふうに学問というのはある種のことに光を当ててですね、分かるようにするんですね。ですから大学っていうのは本当の使命っていうものはそういう光を受けて、そして分からなかったことを新しい真理を見出していくということである。ですからヨーロッパあるいは世界の大学の最も古いものの一つであるオックスフォード大学っていうのがありますね。オックスフォード大学っていうのは世界の大学のいわば代表的な大学でもありますけれども、その大学の名前のマークにはですね、何を書いてあるかというと、聖書の言葉で、主は我が祭、主は我が光っていうのがですね、オックスフォード大学のその大学のマークのところに書いてあるのがこれなんですね。ラテン語で書いて本のマークとしてですね、こういう本で、ここにこうラテン語でこう書いてます。これはマークです。ドミネスイルミナティオメアってですね、ラテン語では主は我が光、メアっていうのは英語の前です。イルミナティオっていうのはイルミネーションという英語にもありますね、光。ドミネスは主というラテン語です。まあ、それにドミネスイルミナティオメア、主は我が光っていう詩編の言葉ですね。これは27の 本当は大学っていうものはそういうですね、光、主の力によって光を与えられて、そしてわからないところを明らかにしていくんだと。そして人々に役に立つと。人々の福祉に寄与するんだと。そういう意味合いが本来あるわけです。だから学ぶっていうとですね、確かにある種の光を受けるわけです。で、学ぼうとしない人は闇のままであるということ、これもあるわけですね。こういう聖書もそうですね。聖書も学ばなかったらやっぱりわからない。自分を勝手に読んでいたのではなかなか間違っている。もうたくさんある。私でもたくさんあった。前からの先人のたくさんの膨大な罪重ねられたですね、こういう研究成果があるわけです。それを参照しないで自分だけでもね、わかるんだなんて、そういう傲慢のことがとてもわからない。間違っていくということもたくさんあるわけです。それは前からの優れた人は神様に選ばれてですね、そういう光を与えられて深いことは分かったと。分からせてもらえた。これを尊重するっていうことは、すなわち神様を尊重するのと同じことだからなんですね。この詩編の27の1をちょっと見てもらったらですね、これ有名な言葉ですから。詩編の27の1ですね。新しい新教訳では857ページですが、主は我が光、我が救いというところです。で、ここでもですね、興味深いことは、この詩編の一節に主は我が光、それから主は私の命の砦って言って、ここでも光と命っていうのが並べられて書いてあるわけですね。ヨハネの福音書では光と命って一応結びつけてここに出てきますが、それはずっと昔のこの旧約の詩にすでに光と命っていうのが並べられてあるわけです。こんなふうにですね、はい、元のとこがありますが、この光っていうものが命があるっていうこと、それを受けているとですね、一人でに何か私たちがですね、リフレッシュされる、新しくされる。イエス様の光を受けるとですね、新しくされるというところですね。そして普通の学問であれば、わからないことはわかるだけなんです。だけどこの神様の光って命が光だと。だからそういう新しい力も与えられるということなんですね。そこは大きな違いです。学問がいくらできてもですね、力は生きる不思議なある種の力は与えられない。これいっぱいあるわけです。だから大学に行く人がですね、以前はほとんどなかった。全国でも7つの国立大、7帝と言われましたように、7つしか、まあ、昔はですね、東大、京大とかなかったんです。今はいっぱいあるわけです。私立大学を入れればですね、全部で1000以上もあるんですね、大学。ですね。今から60年前だったら7つ私立出しても10ぐらいしかなかったのに、今1000以上もある。だからそんだけ1000もの大学ができて、どれほど人間が若い人たちがですね、力を得たのか。得てないわけです。むしろ大学行って遊んでる、遊び半分でですね、本当にだらしのない人がいっぱい増えてしまったわけです。大学とか遊ぶところだなんて思ってる人がたくさん出てしまった。まあ、そういうようなことで、単に大学という制度を作ってですね、勉強させたところで新しい力は生まれないということがわかります。で、聖書の光はですね、そういうふうに命をも与えるんですよね。同時に学問的なそういう光も与えるから、大学をも世界の歴史で生み出していったわけです。一番最初は聖書を学ぶ進学のためにヨーロッパでは大体イタリアとかフランスとかにできていって、イギリスもできていったわけですね。で、この聖書の光、一番私たちにとってありがたいのは、ある種の命を与えるということころなんですね。ですけれども、それをいただくために一つ大事な条件が書いてある。それが私に従うっていうところなんですね。イエス様に従う者はっていう条件がついているわけです。その人は この世が全部闇なのに、そこ闇のただ中にあって、その闇の中を行かないで不思議とですね、命の光を持ちつつ、命の光に照らされて歩んでいくことができるということなんですね。で、ここで次にこの短い箇所ですが、従うっていうことを、まあ、私でもだから大事なこととして考える必要があるわけです。昔の人はですね、そのまま十二弟子のようにイエス様、生き取ったイエス様、そのまま仕事も置いてですね、文字通り従っていったわけです。目に見えたんだから。で、一部の女性たちも従っていった、お世話もしたと書いてありますけれど、今はその見えるイエス・キリストなんかいないわけです。だったらどんなにしたらイエス様に従うことできるのかといえば、それはイエス様の御声を聞くということですよね。目には見えないけど心を込めてすると、何か不思議とですね、こうしなさいと、ある種の声というか示しというかですね、そういうのは感じられると。はっきり今私が言っているのは声として聞こえなくてもですね、例えば今日の日曜日はこういう集会礼拝行こうか、あるいは遊び、友達が言ってる、それは行こうか、これを静かに心で祈ったらですね、それは神様どうも日曜日の神様の行きなさいと言ってるようだと、そういうのは何か感じたら、それは神様のに聞いたということになるわけです。だけどどっちがあるなと思ったら、あ、もうこっちは行きたいね、行こうと、何も深くふうに考えたり祈ならずに、それはそのまま行こう、友達言うたら、あ、ほな行こうかと言うたら、それは神に従ったんじゃなくて人間の声に従ったということなんですね。ですからこういうふうにイエスに従うか、普通の人間に、自分の考えや他人の考えに従うか、世の中の愛しのブームに従うか、いつもあるわけです。で、いつも私たちはどっちかに従ってるはずです。で、まあ、日曜日っていうのは2000年の間こういうに続いてきたわけですね。世界中で礼拝の日として続いてきた。これ不思議なことですね。これが本当に神様の支えと祝福がなかったんだったら、こういう制度やり方はとっくに滅びとったと思います。この日曜日に集まる、いろんなですね、制度とか習慣やり方があったですね、世界、これ全世界でこの日曜日に集まるということはずっと続くことは、よっぽど何かのことですよね。誰かが新しいやり方をして何かしようと言っても、それが正義でついて5年10年ついても、もうだんだん消えていってしまう。で、まあ、そういうことでありますので、こういう日曜日に神様の言葉のために、あるいは祈りのために、共に賛美をして交わりのために参加するっていうことは、これはやっぱり神様が望んでおられるだろうと思います。日曜日っていうのは日本ではですね、そもそも日曜日っていうのはそういう神様のご意志から作られたんですね。週に1回の安息日が日曜日に移って、それから復活の記念日として集まり始める。そこからこれ日曜日出発しているわけです。遊ぶ日として初めからできてなかった。まあ、そういうことですから、日曜日に来るということは、やっぱりそれはイエス様に従うということを選んだら、どうしても日曜日に来た方がこれはよくいいということですね。まあ、現在では医療関係とか、それと交通関係では日曜日も同じようにあるというようなことがたくさんありますので、いわゆるこういう仕事だったらやむを得ないということもあります。でも、そうでなければ、どちらかあればそれは選ぶというのが神様の心に従ってイエス様に従うことだと。で、けれど習慣的にですね、例えばヨーロッパとかアメリカでもよくあるようですけど、どこも行くとこないから、あ、教会でも行って、一緒に遊ぶと、リクレーション、おしゃべりしに行こうと、それは人間の気分に従ったから、外面的に教会行ったからとってイエスに従ってるんではないわけです。自分の気分に従ってるだけのことです。ですから表面だけ見てもわからないというところがあるんですね。そして、参加をしてもやっぱり、まず大事なことは神様の言葉を聞こうと、あるいは祈りの課題があれば、それをみんなで祈るとき祈ろうと、神様の聖霊を受けようと、そういう目的を持ってですね、集まるということが、やはりイエス様に従うということだろうと思うんですね。 それで、こういうふうに人間に従うか神に従うかっていうことは、こういうふうな私たちのような平和なような時でもいつもあるわけです。これは迫害の時には命が関わる重大問題にもなったんですね。日本でもつい50年ちょっと前には本当にキリストに従うということですね、武器は取らないとか言い出したらですね、即座に刑務所掘り込まれてですね、殴ったり平気で捨てられたわけです。仕事もクビというわけです。これは良かったわけですね。神社参拝生かされてですね、みんながに対してですね、天皇に対して再敬礼って礼拝をさせられた。で、人間に再敬礼礼拝しませんと、神と同じようにして嵐の神って言ってたわけですね。それを女子と神人間でないから、当たり前天皇って当たる人間だと、礼拝なんて全然したくないと言った。それだけで逮捕されてですね、全部仕事も辞めさされたわけです。そのように神に従うという、ただちょっとのことで、ただ税義士なんだだけで、その我々この無教会グループの最初の内村勘蔵もですね、教育勅語に再敬礼をする。教育勅語、天皇が、まあ、本当は書いてないんだけど、天皇からのお言葉だと、勅語ってそういう意味ですね。それを礼拝するという再敬礼、ものすごくこれやつ。それを内村はですね、そういう神だけに礼拝するけど、ちょっと足らなかったです。ちょっとしかしなかった。したら、ただそれだけで大問題が起こって、日本中に 大きな問題になった。そして内村勘蔵は勤めていた、学校ですね、東京大学の前身の学校ですが、これを追放されて辞めさせることになったわけです。その後もあれは不景観だと、しかないやつだと、散々そういうことになった。ちょっと会釈が足りなかっただけなの。そういうふうに神に従うっていうことはですね、言葉では簡単な、場合によって非常にこの一生が変わってしまう重大なことにつながってきたんですね。で、現在の日本ではそういうことにならない、つい50数年前まではあったわけです。長い間、豊臣秀吉がですね、1500年代の終わりにですね、バテレン禁止令と出してから、ずっといわゆる明治の6年まで明治政府も厳禁してたわけですね。そういうことがあってですね、このイエス様に従うということは時と状況においては非常に困難な時代もあったと。で、場合によってはこれからの時代日本にも、まあ、どういうことが起こるかもわからないというところもあります。でそのことを一つ一行伝で、見ておいていただけたらと思いますが、5-29ですね、一行伝の使徒の働きの5-29というところです。これは28から読んでありますが、イエスの名によって教えるとか復活を証しするとかいうことをするなと、この時の最も権力になった地位の高い大祭司、まあ、日本の天皇みたいな、それがまあ、の前で尋問されたわけですね。でみんながそのことを教えたらいけないと言われたのに、29にありますように、ペテロと他の人は答えた、人間に従うよりも神に従わなくてはならないと言って、そういう人間の命令には従わないと、イエスに従うっていうことを言ったわけなんですね。まあ、こういうふうなことが聖書にもあるようにですね、イエスに従うっていうことは本当にさまざまのですね、この2000年間たくさんの人たちがもう殺されるとかですね、大変な目にも遭いながらも、やはり、イエス様に従うという人と少数はいつも残されてきたわけですね。でどうしてもですね、そこまでの信仰もなくて、途中からですね、それに従いきれなかった人たちもたくさん出たわけなんですけども、その点は神様がですね、その時々までの信仰と生涯において神様がなされたことだと思うんですけどね。はい、それで元のところに帰りますが、そういうさまざまなことをですね、この短い一言なんですけども含んでいることです。で、私自身も経験から言うとですね、 このキリスト教を知るまでは大学で勉強一生懸命した。これは確かに専門の自然科学の分野ではいろいろ分かった。そういう意味で光があったと分かった。ところが一生懸命勉強しても勉強しても命の光はなかったわけなんです。何か私を支える力はどうしても出てこないと。で、迷いに迷ってですね、当時は間違った、いわゆるこの左翼共産思想、社会主義思想っていうのがすごくはびこっとったわけです。で、まあ、それももちろん分析正しいものもあったわけですね。アメリカのベトナム戦争の間違いだっていうことをはっきり見抜いておったわけですから、そういう思想の嵐が吹き荒れとったわけです、大学受験。で、そういう中で本当に私は一体どこを歩いたのかわからなかった。という悩みに悩み抜いたわけなんですけども、それはまさにこの暗闇だったわけです。そこで初めてこのまさに命の光をもらったわけなんです。そこで不思議とそういうある種の力が与えられたわけですね。立ち上がることができた。そういう経験を実際持っているわけです。だから私はこの命の光を与えられるっていうことは本当にそうだった。アーメンだという気がするんですね。でさらには完全な意味での永遠の命に至らせれてくれると。光があるから間違ったといかないでですね、さっきも話にあったように永遠の完全な命に行くようにもその光で導いてくれると。従っていくということは私たちを導いてくれるお方がおるっていうことです。導いてくれるお方がおるんだから、その目には見えないかで、いわゆる声は聞かせてくれると。祈りの中でそのある種の声というか、どちらを取りなさいと導いてくれると。だからそれに従っていたら必ず不思議な支えと導きがあるとですね。だから善と私たちの分からないところを思い切ってですね、選択をすると信じて、それは信じてやれば必ず神様が新しい人にも助けてくれるというわけですね。今は見えなくても光を与えてくれるということです。で、今日はちょっともう